こんにちは。バドミントンで、ああ、相手の次のショットが読めたらなってあなたも思ったことありませんか？
ええ、ありますよね。
今回はですね、そんな悩みのヒントを探るために、フェニックス・アイチさんのオンライン教室レポート、これをじっくりと読み解いていこうと思います。
はい。
レポートの参加者の方からも、動画を止めるとなんか流れがわからなくなっちゃうし、かといって流し見するともう何を見ていいかわからないみたいな声があったそうで。
ああ、なるほど。
これ多くのプレイヤーが直面する予測の難しさですよね。本当に上達しようと思うと大きな壁かなと。
そうですね。
そこでまあ今日の目的なんですけど、このレポートをですね、深く掘り下げて、どうすれば相手の一打先を読んでラリーの主導権を握れるようになるのか、その観察眼ですね、これをどう鍛えるか、あなたと一緒に探っていきたいんです。
はい。
単にシャトルを目で追う、見るだけじゃなくて、相手の意図まで読み解く観察へ、どうすればそのレベルに行けるのか。さて、これを紐解いていきましょうか。
ええ、今回の情報源であるレポートの、まあ、核心といいますか、そこはですね、予測の精度っていうのがいつ何を見るか、これで劇的に変わるんだと、そういう点に集約されてるんですね。
いつ何をですか？
はい。特に重要になってくるのが、相手がショットを打つまさにその直前、このほんのわずかな時間です。レポートでは 0.5 秒なんて表現もされてましたけど。
0.5 秒？
ええ、ここに勝敗を左右するような情報がギュッと凝縮されていると。で、この瞬間の捉える能力、これこそが、まあ、上達へのブレイクスルーになるんじゃないかと示唆していますね。
打つ直前の 0.5 秒ですか。いやー、それは本当に短い時間ですね。そもそもなんで多くのプレイヤーにとって相手のショット予測ってそんなに難しいんでしょうか。レポートに参加されたアキコさんという方の言葉がすごくリアルで、止めると難しい、ラリーが速くてうまく止まれないとか。
あー、わかります。
流れをつかみながらやりたいんだけど、こうやって止めちゃうと相手が何を打ったかの確認になっちゃって、もう過ぎちゃってると。この感覚、あなたもすごくよくわかるんじゃないでしょうか。
へえ、これは本当に多くの方が同じようなジレンマを抱えてますよね。打った後で映像を止めても、それはもう単なる結果確認、まあ、答え合わせにしかならない。
そうですよね。
でも、かといって早すぎると今度は判断材料がまだ揃ってないと。結局どこで止めて何に注目すればいいのか、そこがはっきりしないから、予測がどうしても感覚頼りになってしまって精度が上がらない。これが予測がうまくいかない、まあ、根本的な原因の一つだとレポートでは分析していますね。
そのどこで止めるか何を見るかが定まらないっていう点ですね。そこを解決する鍵は何なんでしょう。
ここで重要になってくるのが、情報源が強調している見ると見るのこの違いなんですね。
見ると見る。
ええ、漫然と映像とか相手の動きを目に入れるだけの見る、英語で言う see みたいな行為じゃなくてですね、明確な意図を持って情報を集めて分析する観察、オブザーブですね。つまり見るというレベルにこう引き上げる必要があるわけです。
なるほど。
ここで興味深いのがですね、レポートが出した一つの結論として、予測の精度は動画の止め方、つまり注目するタイミングで決まるっていう点なんです。
へえ、止め方で。
はい。漠然と全体を捉えようとするんじゃなくて、相手の意思決定が行われるまさにその瞬間にグッとフォーカスを合わせる、この意識的な行為によって初めて見るから見るへのシフトが起こるということなんですね。
なるほど。注目するタイミングを変えるだけで観察の質が変わってくると。それでレポートの中では、練習が行き詰まったような状況で中島コーチという方が具体的なアドバイスをされてますよね。
ええ。
その注目すべきタイミングこそが相手選手がショットを意思決定する瞬間、つまり打つ直前だ。ここすごく面白いポイントなんですが、
はい、
中島コーチは具体的に、実際相手が意思決定するぐらいのとこ、最初は難易度を下げて打つ直前、この辺でもまあいいですよ。まずはね、ここでさ、打つ前にある程度予測できたら大きいじゃないと、こうおっしゃってるんですね。これはいきなり完璧を目指すんじゃなくて、まずは打つ直前に意識を向けること自体が大事だよってことですよね。
まさにその通りだと思います。いきなりね、完璧な予測なんて難しいですから。だからこそ、まずは一番情報が詰まっているであろう、その打つ直前というタイミングにこう狙いを定めることが現実的な第一歩になるわけですね。
なるほど。
そしてそのわずかな時間に、ただ漠然と見るんじゃなくて、具体的に何を観察すべきなのか。コーチが指摘しているのは、 多くの人がつい最初に注目しがちなあのラケットの面だけじゃないっていう点なんです。
ラケット面以外ですか？ついシャトルとラケットのインパクトあたりに目が行きがちですけど、他にどこを見るべきだとレポートでは？
レポートで強調されているのは、まず体全体を捉える視点ですね。
体全体？
ええ。特に注目すべきは上半身の硬さ、まあ力みがあるかどうか、それからラケットヘッドが走るかどうか、つまりスイングがスムーズかどうかですね。これらが打球の質、特に強いショット、強打が来るかどうかの結構重要な手がかりになるんです。
体全体、それから上半身の硬さ、スイングのスムーズさですか？例えば上半身が硬いとどういうショットが予測されるんでしょう？
一般的に言うと、やっぱりリラックスした状態からの方がしなやかで速いスイング、つまり強いショットが可能になりますよね。
ああ、はい。
逆に上半身、特に肩のあたりにこう力みが見える場合は、スムーズなラケットワークがちょっと難しくなって、強いショットを打つのはむしろ難しくなることが多いんです。
へえ、そうなんですね。
ええ、中島コーチもレポートの中で、全体的にやっぱ左方向、利き腕と逆方向へのショット意識したりとか、あるいはあんまり強打もなさそうなフォームだよね、上半身とかも含めて見てください、ラケットヘッド走らないようなフォームに見えないですか、とこう問いかけてる場面があって。
なるほど。
これはフォーム全体、特に上半身の力み具合から強打の可能性が低いとか、あるいは特定のコースへのショットの可能性が高いんじゃないか、といったそういう推測ができることを示してるんですね。
なるほど。力みは強打のサインじゃない、むしろ逆の可能性もあると。ホームから打球の強さがある程度予測できるっていうのは、これは大きなヒントですね。
ええ、まずは強打かそれ以外かっていう大きな分類から予測する癖をつけるだけでも、対応はかなり変わってくると思います。
確かに。
そしてその強弱の判断に加えて、もう一つ重要なのがコースの絞り込みです。これも体全体の使い方から読み取れるんですね。
コースの絞り込みですか？それはどういうふうに？
相手の体の向き、それからシャトルへの入り方、打点の位置、こういったところを観察します。例えば体が完全にこう開いちゃってる状態から、利き腕と逆方向のクロスコースへ鋭いショットを打つっていうのは物理的に結構難しいですよね。
ああ、確かにそうですね。
あるいは打点が低い位置にあれば、ネットを起こすためにはどうしても打球は上がりやすくなるとか。
はいはい。
こんな風に相手の体勢とか状況から、物理的に打ちにくいコースとか選択肢として考えにくい球種をこう消していく、これがコース絞り込みの、まあ、基本的な考え方ですね。プロの選手たちはこの打つ直前の本当に一瞬で、こうした複数の情報をこう複合的に処理して、最も可能性の高い選択肢を瞬時に判断してるんだろうと、まあ、レポートは示唆していますね。
いやはや本当に奥が深いですね。その打つ直前のわずか 0.5 秒に、体全体の力み具合、スイング、体の向き、打点、それだけの情報が詰まってるっていうのはちょっと驚きです。
ええ。
そうなってくると、コーチがおっしゃるように、打たれる前に予測できればアドバンテージになるっていうのは、単に次のショットが分かってラッキーみたいなレベルの話ではなさそうですね。
そうですね。
これが意味するところは、もっと戦略的なメリットがあるということでしょうか。中島コーチも、まあ少しでも早い方がいいんでしょうけど、はい、もう打つ前に判断できれば丸にしようよ、まずはね、とその重要性を強調されてますし。
まさにおっしゃる通りです。予測がもたらすアドバンテージっていうのは、単なる精神的な満足感だけじゃないんですね。レポートの内容から読み取れる主なメリットとしては、大きく3つ考えられるかなと。
ほう、3つですか。
はい。第1に、準備時間の確保。これが一番、まあ、直接的なメリットですね。
準備時間。
ええ。相手が打つ前に来るであろうコースとか球種がある程度でも予測できれば、当然反応するまでの時間が短くなりますよね。つまり一歩目のスタートが早くなって、より良いポジションに移動するための時間的な余裕が生まれるわけです。
なるほど。
結果として無理な体制じゃなくて、しっかり準備した状態で質の高い研究ができる可能性が高まると。
確かに、準備時間が確保できれば、焦って手を出すような場面も減りそうですし、より安定したプレーにつながりそうですね。
そして第2のメリットが、最適な配球の選択が可能になるということです。
最適な配球。
はい。予測によって相手の体勢が崩れてるなとか、あるいは逆を突かれてるなといった状況を事前に察知できれば、こちらはより効果的な、つまり相手にとって厳しいコースとか球種を選べるようになる。
ふむふむ。
例えば、あ、相手はストレートを警戒してるなと読めれば、あえてクロスに打ってエースを狙うとか、あるいは相手は前に詰めてきてるなと読めれば、ロブで後ろに揺さぶってみるとか、そういったより戦略的な配球が可能になるわけです。これでラリーの主導権を握りやすくなるんですね。
相手の状況を読んで、こちらのショットでさらに有利な状況を作り出すと。なるほど。予測はそのための重要な判断材料になるんですね。受動的な反応だけじゃなくて、能動的なゲームメイクにもつながってくる。
そうです。そして第三のメリットが、精神的優位性の確立です。
精神的な優位性？
はい。相手に、あ、このプレイヤーには自分のショットが読まれてるかもしれないって感じさせること。これは非常に大きなプレッシャーになるんですね。予測が当たる場面が増えてくると、相手は何を打っても拾われるんじゃないかみたいな不安を感じて、配球が単調になったり、リスクを避けて安全なショットばかりになったり、あるいは逆に焦って無理なショットを打ってミスを誘発させたりといった、そういう心理的な効果が期待できるんです。もっと大きな視点で見れば、予測能力っていうのは単なる技術というよりは、試合の流れを支配するためのかなり強力な武器になり得るということですね。
心理的なプレッシャーですか。それはちょっと考えたことなかったですね。確かに自分の狙いがことごとく読まれてるって感じたら、精神的にはかなりきついですよね。
ただし、ここで一つ誤解してはいけないのは、予測っていうのは未来予知とかそういう超能力みたいなものではないということなんです。
あ、はい。
あくまで観察に基づいた確率論なんですね。
確率論。
相手のフォーム、癖、ポジション、コートカバーの範囲、さらにはその試合の流れとか点差といった、まあ、膨大な情報の中から最も起こり得る可能性が高い選択肢を導き出す、そういう思考プロセスなんです。ですから 100% 当たるわけではない。
まあそうですよね。
レポートの中でも、あの秋代さんがクロスが来るだろうと読んでカバーに入っていたら、相手のショットがストレートに当たっちゃった、ラケットに当たって取っちゃいましたってコメントしてる場面がありましたけど。
ありましたね。
これは予測が外れることもあるんだよという現実を示しています。重要なのは常に当てることじゃなくて、その確率を高める努力を続けることなんです。
確率論ですか。なるほど。完璧を目指すんじゃなくて、より可能性の高い選択肢を見つけ出す、その精度が上げていくということですね。
ええ。
その精度が上がれば上がるほど、さっき挙げていただいた3つのアドバンテージ、準備時間、配球選択、精神的優位も大きくなっていくと。
まさにその通りです。予測の精度を高める、そのプロセス自体が相手へのプレッシャーになり、同時に自分自身のプレーの質、特にディフェンス力とか戦略性を高めることに直接つながっていくわけです。
いやー、よく理解できました。ではこの非常に重要な予測眼をですね、私たち自身が具体的に鍛えていくためにはどうすればいいんでしょうか。今回のレポートから得られる実践的な学び、これをいくつかまとめていただけますか。これを意識して日々の練習に取り組めば、あなたのバドミントンも変わるかもしれません。
そうですね。レポートで強調されていたコーチング的な観点からの学びとしては、主に5つのポイントに集約できるかなと思います。
5つ。はい。
まず第一に、やはり予測のゴールデンタイムは打つ直前にあると認識すること、これですね。動画分析をするときも、実際のゲーム中の観察でも、相手のテイクバックからインパクトまでのあのわずかな瞬間にしっかり意識を集中させる、相手の意思決定の瞬間を捉える訓練が一番効果的かなと。漫然とラリー全体を見るんじゃなくて、この 0.5 秒にこうズームインする感覚ですね。
まずは意識を向けるタイミングを定めると。テイクバックからインパクトの間ですね。わかりました。
A、 第2に、ラケット面だけでなく体全体を見ること。さっきも少し触れましたけど、視野を広く持つことが大事です。上半身の力の入り具合、体の開き具合、重心の位置、それからラケットヘッドがスムーズに加速してるかといった体全体の動きが、球種やコース、強弱を予測するためのすごく重要なヒントになります。一点集中じゃなくて、全体像から情報を読み取る、そういう意識ですね。
視野を広げて、体全体から情報を得る、ですね。
第3は、まず強打か高打かを見極める習慣をつけること。細かいコースを読む前に、まずは相手が強く打ってくるのか、それともまあつなぎのショットなのかという大きな分類から判断する癖をつけるといいと思います。 レポートでも示唆されてましたけど、リラックスした力みのないフォームからはいきなり強力なスマッシュが来る可能性はまあ低いだろうと。この大別ができるだけでも守備位置とか構え方が変わってきますからね。
細部に入る前にまずは強弱という大きな枠組みで判断すると、これは確かに取り組みやすそうですね。
A 第4に選択肢を絞り込む思考を持つこと。これも先ほどのコース予測の話とつながりますけど、相手の体勢とか打点、コート上の位置関係からこのコースは物理的に打ちにくいだろうなとか、この状況でこのショットを選ぶ可能性は低いだろうといった具合に、ありえない選択肢を積極的に消去していく、そういう思考法です。全てを可能性を考えるではなくて、可能性の高いものに意識を集中させる、まあ消去法で考えるという感じですね。
可能性を絞り込む合理的な思考プロセスですね。
そして第5が、仲間との対話を通じて視点を増やすこと。自分一人で映像を見たり試合を振り返ったりするだけじゃなくて、なぜ相手はあのショットを選んだと思うとか、あなたならあの場面でどこに打つと予測する、その根拠はみたいに、仲間と積極的に議論することが非常に有効です。
ああ、なるほど。
他の人の視点とか考え方に触れることで、自分だけでは気づけなかった着眼点とか、新しい解釈が生まれたりしますからね。レポートの参加者の方々も、予測が当たった時に、よし、面白い、すっごい面白いって口にしてましたけど。
言ってましたね。
これはやっぱり対話を通じて、新しい発見があって、予測という行為そのものを楽しんでる様子がうかがえますよね。学習効果だけじゃなくて、モチベーション維持にもつながると思います。
一人で黙々と分析するだけじゃなくて、仲間とコミュニケーション取りながら進めるのは確かに効果的だし、何より楽しそうですね。多様な視点を取り上げることが予測能力の向上を加速させると。
ええ。
ちなみにレポートの最後の方には、これらの学びを具体的な練習に落とし込むための観察眼を鍛える実践チェックリストみたいな項目にも触れられていたようですが、その具体的なチェックリストの中身自体は今回の資料からちょっとわからなかったんですよね。
ああ、そうでしたか。
ただ、まあ今日学んだようなポイントを意識して、日々の練習とか、あるいは試合観戦に取り組むこと自体がその第一歩になるということですね。
そうですね。チェックリストの具体的な項目がわからなくても、今日挙げた5つのポイント。打つ直前のタイミング、体全体を見る、強打か否か、選択肢の絞り込み、仲間との対話、これを意識するだけでも、あなたの練習とかゲーム分析の質は確実に向上するはずです。
今回のレポートをこう深く読み解いてみて、配球予測っていうのはなんか一部の才能ある選手だけの特殊能力とかじゃなくて、正しい方法論に基づいた地味な観察と分析、その積み重ねによって誰でも向上させられるスキルなんだな、ということが非常によく分かりました。
本当にそう思います。
特に打つ直前で止める、あるいは打つ直線に注目するっていう、その意識と技術はそのためのかなり強力な武器になりそうですね。
最初は相手の動きの速さについていけなかったり、どこを見ればいいのかわからなかったり、ちょっと難しく感じるかもしれないですけどね。
うん、
でも諦めずに、例えば仲間と、今のショットクロスだと思った、ストレートだと思った、なんでって短い時間でもいいから議論してみる。あるいは試合動画を見るときに、意識的に打つ直前で一時停止してみる。そういう小さな試みを続けることで、あなたの観察眼は確実に研ぎ澄まされていくと思います。
はい。
そしてコート上で相手の意図とか次のプレーがぼんやりとでも見え始めた時、バドミントンというスポーツはこれまで以上にもっと奥深く戦略的で面白いものに感じられるはずですよ。
いやー、そうなったら楽しいでしょうね。
ええ。ここで一つ重要な問いかけになるかなと思うんですが、今回の学びを単なる知識として頭に入れるだけじゃなくて、ぜひ一つでもいいので実際のプレーで試してみてほしいんです。
お、実践ですね。
はい。例えば次の練習で相手のフォームから強打かどうかを判断してみる、それだけでも構いません。その小さなアウトプット、小さな一歩があなたのプレーを、そして次の試合の結果を変える、そういうきっかけになるかもしれません。
なるほど。インプットで終わらせないと。
ええ。
レポートも最後はありがとうございましたという感謝の言葉で締めくくられていましたね。私たちも今日共有したこの情報があなたのバドミントンライフをより豊かにする、その一助となることを心から願っています。
はい。
さて最後に一つあなたに考えてみてほしいテーマがあります。それは予測と全体感のバランスについてです。
ほう。
相手の次のショットを予測することにこう集中するあまり、ラリー全体の大きな流れとかゲーム全体の戦略といったよりこう俯瞰的な視点を見失ってしまう危険性はないでしょうか。
ああ、なるほど。ミクロとマクロみたいな話ですね。
ええ。あるいは相手の反応を予測した上で、さらにその先の自分のショット、つまり3手先を読むようなより高度の思考へと発展させていくにはどうすればよいでしょうか。この問いに絶対の正解はありません。ぜひあなた自身の経験とか考えを深める、そういうきっかけに見てみてください。